聖書をお読みいたします。イザヤ書5章の1節から4節までです。私は歌おう、私の愛する者のために、そのブドウ畑の愛の歌を。私の愛する者は肥沃な丘にブドウ畑を持っていた。よく耕して石を除き、良いブドウを植えた。その真ん中に見張りの塔を建て、酒舟を掘り、良いブドウが実るのを待った。しかし実ったのは酸っぱいブドウであった。さあエルサレムに住む人、ユダの人よ、私と私のブドウ畑の間をさばいてみよう。私がブドウ畑のためになすべきことで何かしなかったことがまだあるというのか。私は良いブドウが実るのを待ったのに、なぜ酸っぱいブドウが実ったのか。続けて新約聖書85ページ、マルコによる福音書12章の1節から12節までです。イエスは例えで彼らに話し始められた。ある人がブドウ園を作り、柿を巡らし、絞り場を掘り、見張りの櫓を建て、これを農夫たちに貸して旅に出た。収穫の時になったので、ブドウ園の収穫を受け取るためにしもべを農夫たちのところへ送った。だが農夫たちはこのしもべを捕まえて袋叩きにし、何も持たせないで返した。そこでまた他のしもべを送ったが、農夫たちはその頭を殴り侮辱した。さらにもう一人を送ったが、今度は殺した。その他に多くのしもべを送ったが、ある者は殴られ、ある者は殺された。まだ一人愛する息子がいた。私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、最後に息子を送った。農夫たちは話し合った。これは跡取りだ、さあ殺してしまおう、そうすれば相続財産は我々のものになる。そして息子を捕まえて殺し、ブドウ園の外に放り出してしまった。さてこのブドウ園の主人はどうなるだろうか、どうするだろうか。戻ってきて農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるに違いない。聖書にこう書いてあるのを読んだことがないのか。家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議に見える。彼らはイエスが自分たちに当てつけてこの例えを話されたと気づいたので、イエスを捕らえようとしたが、群衆を恐れた。それでイエスをその場に残して立ち去った。本日は無力な人になりましょうというお話です。一節、ある人がブドウ園を作り、柿を巡らし、絞り場を掘り、見張りの櫓を建て、これを農夫たちに貸して旅に出たとあります。農夫たちとは土地を持たず地主の農園で働く小作人のことを言っています。しかしこの地主は大変親切で、ブドウ園を作るのみならず、そこに良いブドウがなる素晴らしい苗を植えたにとどまらず、ブドウ園をイノシシから守る垣根を巡らし、収穫物をお酒にするための絞り場も掘り、多分宿舎も 作って小作人が住めるようにして場所を整え、これを収穫の時期の櫓として旅に出てしまいました。モーセの律法によれば、5年目になれば収穫して食べることができるようになります。レビ記19章です。ですので、この時が過ぎて地主は小作料を取り立てるためにしもべを送り込みました。ご存知の通り、小作人たちはしもべを捕まえて袋叩きにして手ぶらで送り返しました。地主は仕方なく他のしもべを送りましたけれども、今度はしもべの頭を殴り侮辱するということになりました。地主が懲りずに3人目を送り込むと、小作人たちは怒り狂って殺害してしまいました。地主としては今すぐにでも裁判所に訴えて、祭司たちに訴えて処罰することも可能でしたけれども、なんと地主はこらえてそれを実行しません。悔い改め方向転換の希望を抱いていたからです。睡眠中のサウル王を手にかけなかったダビデのごとく、処罰のチャンスをあえて捨てるのが神の人の品性でした。忍耐の限りを尽くしてしもべを順繰りに地主は送り込むことにしました。他方、小作人たちはこの地主の心の奥底を理解することが全くできませんでした。ですので、小作人たちは同じ手口しか使わない寛大な地主をあざけってしまったのです。俺たちの地主は常識を知らない、お人よしで損得計算もままならない、究極のアホだ。つまり、小作人たちの政治思想は貧困の極みだったということです。本当に偉い人であれば、即刻武力や権力に訴え出るものだろう、冷酷に支配してこそ賢い支配者だと言えよう、そのようにしか考えられなかった小作人たちは、地主の底力など想像できずに、ブドウ園をやりたい放題の無法地帯に変えていくのです。で、ついに地主は地主で駒不足になりました。しもべたちが皆入院中か、もしくは墓の中にいたからです。しかし彼には愛する一人息子がいました。もしやこの息子を丸腰で送り込めば、小作人は何かを感じて、いや恥じ入って方向転換するかもしれない。しかし小作人たちは弱々しいこの男の子を見るや否や、かえって意気込んでしまいました。一人息子さえ殺めてしまえば、ブドウ園は丸ごと自分たちの所有物になる。地主の淡い期待は最後に打ち砕かれました。小作人たちはこの愛する息子を殺害した挙句、ブドウ園の外に放り出しました。この武器を持たない丸腰の弱々しい人間が対立相手と折衝するという方法は、古今東西相手の羞恥心、恥ずかしさを呼び覚ます良い方法として用いられています。 35年ぐらい前の話ですけれども、北京の天安門広場で中国人による運動が、学生が多く入り込んで運動が起きました。で、当局はこの運動を戦車を用いて殲滅するというふうに決めたので、戦車部隊を投入しました。ところが侵入してくる戦車部隊に向かって素手で立ち向かう一人の青年がいました。戦車部隊の兵士は素手で挑んでくるその弱々しい青年を大砲で撃ち殺す勇気が持てず、弾いてそこで停止してしまい、天安門広場の中にまで行くことができませんでした。その数年前の出来事ですけれども、中東のヨルダン、イスラエルの東側の国で似たような事件が起こりました。ある晩、王様は悪い知らせを憲兵隊から受け取りました。70人の将校がクーデターを起こすべく今協議中だというのです。憲兵隊の提案としては、話し合いをしている将校70人を包囲するから逮捕する許可を王様出してくださいと求めたわけです。しかし王様は苦虫を噛み殺したような表情でしばらく黙って考え込み、憲兵の申し出を断ってしまいました。小型ヘリコプターを呼び出してパイロットとともに乗り込んで、自ら協議中の将校70人がいる兵舎の上空に飛び、水平な屋根に着陸しました。パイロットにはこんなふうに言いました。銃声が聞こえたら自分を待たずに飛び去れ、そういうふうに命令しました。で、王様は武器も何も持たないまま階段を2つ上って、反乱者たちが話し合っている部屋に飛び込みました。諸君、今夜君たちが国家転覆計画の最終仕上げをして国の統治権を引き継ぎ独裁者を立てるという情報が世の耳に入った。そんなことをしたら軍部は分解し国は内戦状態となり、罪もない何万もの国民が命を落とす羽目になる。そんな暴挙に出る必要はない。世を殺して政権を取るがいい。それなら死者は一人で済む。あっけに取られた70人の高級軍人たちは一丸となって王のもとにひれ伏して、王の手足に接吻の雨を降らせ、生涯の忠誠を誓ったそうです。2000年前に主イエスがなさった十字架の御業はまさにこれでした。カナンの地パレスチナにブドウ園を作り、イノシシからブドウを守る垣根を巡らし、あらゆる付属の設備も建設し、これらの管理を小作人に任せ旅に出たのが天地創造の神ご自身でした。このブドウ園にまつわるすべては、イスラエルの民族が正義の果実、誠実の果実、経験の果実、良い行いの果実を結ぶためのものでした。実を結んでアダムがまいた種、罪の問題を解決し、イスラエル自身が世界宣教の民族となって全世界を創造主への礼拝に立ち返らせる、そのような使命をイスラエルに与えて神は出かけたのでした。たびたび預言者を送って、 その果実を受け取ろうとしましたけれども、毎回預言者はあざけられ、侮辱せられ殺されました。そして最後の手段として愛する一人息子主イエスを非武装のまま、丸腰のままこの民族の土地に送り込んだのでした。獰猛な狼の群れに哀れな子羊を追い送り込むようなことでした。それで彼らは、イスラエルの人たちは丸腰の主イエスを外国人の権力を借りて十字架で処刑し、ブドウ園乗っ取り計画を成功させたつもりになっていました。イスラエル人には天安門広場に侵入する戦車部隊やヨルダン将校が持ち合わせていた羞恥心や騎士道精神などは見当たらなかったようです。ですので、この話をイエス様がされてから40年経った暁に、イスラエルの民族はエルサレムの神殿もろともローマ軍によって破壊され、国が滅亡してしまいました。つまり葡萄園の地主は戻ってきて、その地主である神が小作人たちを殺し、ローマ軍を用いて殺し、神の国を建設するこの葡萄園の働きを他の民族に与えられたということが起こりました。実説の通り、主なる神は大工が家作りが捨てた石、主イエスを建物の隅を結び合わせる親石として用い、全世界の支配者として王様としてお立てくださり、主イエスの働きを引き継ぐ者として、さらにギリシャ人をはじめ多くの民族に委ねて、このキリスト教を発展させ2000年が過ぎたところです。では戦後の日本のキリスト教会はどうだったのでしょうか。先日も申し上げた通り、80年前の終戦に至るまでは、キリスト教会というのは非国民のような人たちが通う邪道な宗教と考えられていました。差別して弾圧すべき危険な宗教であると嫌われました。ところが戦争に負けて進駐軍がやってくると、一転してキリスト教会は光り輝く誇り高き宗教に生まれ変わったのでした。天皇に代わって王様として振る舞い始めたマッカーサーがキリスト教を手厚く保護したからでした。日本の教会とキリスト教の学校にはアメリカからの多額の献金が分配されて、20代の白人女性がアメリカの教会からやってきては愛想を振る舞ってくれました。でおかげでキリスト教は日本を軍国主義や財閥支配から解放する自由の御旗とみなされるようになりました。話はそこでは済まないわけです。アメリカ軍がキリスト教を利用した本当の理由は別のところにありました。アメリカの素晴らしさを理解させ、アメリカが日本を植民地化しているという事実を覆い隠すためでした。そしてまた、日本を経済発展の虜として反共産党の砦にするためでした。で、私たち日本キリスト教団はその実行部隊としてその後44年間を過ごしてまいりました。教会が勝ち組になるとただでは済みません。多くのものを失ってしまいます。1700年前にそれはローマでも起こりました。ローマでキリスト教が公認され、また国教になった時に、 それが起こりました。迫害下でキリスト者たちは命さえ惜しまずに耐えて主イエスを証しする人生を、主イエスのしもべとしての人生をみんなで歩んでいました。ですから当時最初の300年間キリスト教といえば自己犠牲と村八部と投獄と拷問と死を招く宗教だとみんなが知っていました。生活の隅々に至るまで忠誠が要求される厳しい宗教として知られていました。ところが公認宗教となり、さらに国教の地位にまで上り詰めると教会からは純粋さが失われていきました。いつの間にか権力志向、物質主義の虜となって世俗的な浅はかな宗教にだんだんと気づかずに移り変わっていきました。ですからマグロ越でイスラエルの民族と折衝をした主イエスの非暴力の教えは忘れられていきました。いつの間にかローマ帝国の軍隊がキリスト教国家の軍隊になっていきました。イスラム教徒とユダヤ教徒を迫害する多数派宗教となっていきました。今日の欧米の暴力的なキリスト教の起源がそこにあると神学者岡山秀夫は訴えています。80年前の終戦を経て私たち日本キリスト教団の本部は銀座に置かれました。アメリカに愛されるキリスト教会として再出発を果たしました。しかしいつの間にか教会は社会的地位の向上につながる場として認識され、恩人であるアメリカと白人と敬う要素が付け加わっていきました。教会もキリスト学校も平和に関しては戦争っていうのは絶対に許されない悪であるというふうに教えていましたけれども、しかしすぐ近くで朝鮮動乱が起こり、また米軍がイスラエル国家を支援したり、またその後ベトナム戦争など東側のソ連、中国、共産圏との戦争が激しくなっていくと、私たちはアメリカの軍事行動を黙認しました。なぜかというと共産革命から自由世界を守るための必要悪だと考えたからです。つまり私たちはアメリカの思惑通りに日本社会を革命から守り抜く共産主義、反共産主義の砦となし、同時に経済繁栄を賛美する白人崇拝の基地のような場所に自分たちも気づかないうちに変わっていってしまったのです。というのもどうしてそんなことが起こるかというと、アメリカ合衆国が自らの経済発展や金儲けのために戦争を積極的に利用してきたという単純な事実を全く知らなかったためでした。駅前の図書館にハワード・ジンによる参考図書、この学校では教えてくれないアメリカの歴史というのをご覧になるとよく書かれてよく出てきます。でも私たちも実はそれを知らなかったでは済まされないことがあります。というのも戦後間もなく起きた朝鮮動乱で、私たちは経済的な発展を許されることになりました。アメリカの特需ということで日本の産業が再び立ち上げられたのです。こうして当然ですけれども、キリスト教会からイエス様の丸腰で交渉に出かけるという純粋さ、 狼の群れにあえて飛び込む子羊の勇気というものが失われていきました。進駐軍からすると、日本を自分たちが治めていて、キリスト教会を支援する中で、かつて日本人が起こした島原の乱のような、そんな反乱が起きたら非常にまずいわけです。マッカーサーの立場をピラトの立場に置き換えて考えれば理解できると思います。他方で、私たちキリスト教会の牧師としても信徒としても、戦中に起こったホーリネスの弾圧のような苦しみはもう二度と味わいたくないと他方で思っていたことも事実だと思います。進駐軍も牧師も信徒もみんなで一致して穏やかで素敵なキリスト教を作り上げようということで、三者ウィンウィンウィンの関係、断りきれない魅力的な合意というものが暗黙裏に成立していったのではないかと推察しています。その行き着くところは、イエス様の教えの実践が必ずしも問われない、いわば勉強をしていれば済んでしまうような気軽なキリスト教の開発でした。私たちは騙されていました。当然神様はそんな教会にご自身の貴重な聖霊を注ぐというのようなことはなされないわけです。で、聖霊をもらえなければ私たちは心を癒されることも身を結ぶこともできません。ベルリンの崩壊、ベルリンの壁の崩壊の後にアメリカに近づくことの利点が見失われた後、教会の勢いはなくなったわけです。神様は今全世界の教会に悔い改めた人を求めています。怒りや暴力による解決ではなく、権力や財力に頼るのでもなく、イエス様やヨルダンのフセイン国王のように他人から傷つけられやすい姿で人と接し、課題を解決するような信仰者を神は求めていらっしゃいます。仮に自分が鞭打たれ、はたまた殺されたとしても、主イエスの教えに従い続けるのであれば、神ご自身が御国でその人に勝利を授け、地上の問題も神が解決してくださるでしょう。人間の知恵や努力ではなくて、無力なものの神への深い信頼を通して、神様はご自身で御業をなさり、救いの歴史を前進されるのです。祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。私たちに知恵を授け、あなたへの信頼を深めさせ、私たちの無力な姿を通して、どうぞこの地上にあなたの御国を打ち立ててください。救いの砦としての教会をこの地に回復させてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。